練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成29年11月、第206号、声の区議会だより、第155号をお届けします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、いかがお過ごしですか？この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは、今回の内容をご案内してまいりましょう。カセットテープ版は、90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成29年第3回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。この途中まで、裏側に回りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、議会 Q&A。4番、議決した議案。5番、結果の出た陳情。6番、単身。7番、平成28年度決算に対する各会派の意見表明、討論。8番、声明。9番、定例会の開催予定。10番、後書き。以上の順にお伝えします。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は、転送方式になっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、http://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話代表で 3993-1111 番までどうぞ。それでおしまいまでごゆっくりお聞きください。はじめは、平成29年第3回定例会の概要です。平成28年度各会計歳入歳出決算を認定。練馬区生産緑地地区の区域の規模に関する条例などを可決。平成29年第3回定例会は、9月6日から10月13日までの38日間の会期で開催しました。定例会の初日に、区長から、子育て支援と児童虐待対策の充実、特別養護老人ホーム等の開設、健康づくり事業の充実と骨髄ドナー支援制度の創設、障害者福祉の充実、生産緑地制度の改正、地域おこしプロジェクトの開始などについての所信表明があり、これを受けて10名の議員が一般質問を行いました。議案として、区長から、平成28年度練馬区一般会計歳入歳出決算、練馬区生産緑地地区の区域の規模に関する条例、練馬区立都市公園条例の一部を改正する条例など、28議案が提出されました。議員からは、北朝鮮の核実験に断固抗議する決議など、3議案が提出されました。また、委員会から、固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、すべての議案を原案通り可決しました。皆様から提出された陳情は2件を採択しました。会議の開催状況は次の通りです。9月6日水曜日、議会運営委員会、本会議、所信表明、議案上程等、決算特別委員会、常任委員会、1委員会、7日木曜日から11日月曜日まで、本会議、一般質問、12日火曜日、常任委員会、5委員会、13日水曜日、特別委員会、4委員会、14日木曜日、常任委員会、5委員会、15日金曜日、議会運営委員会、本会議、選議、決算特別委員会、19日火曜日から28日木曜日まで、決算特別委員会、29日金曜日、議会運営委員会、決算特別委員会、10月2日月曜日、本会議、追加条定、選議、予算特別委員会、常任委員会、1委員会、議会運営委員会、3日火曜日、決算特別委員会、4日水曜日、予算特別委員会、 5日木曜日、常任委員会、5委員会、特別委員会、4委員会。6日金曜日、11日水曜日、決算特別委員会。13日金曜日、議会運営委員会、本会議、議決。平成29年第3回定例会の概要でした。
一般質問の要旨をお伝えします。一般質問は9月7日、8日、11日の3日間、10名の議員が行いました。ここでは質問と回答の要旨をお伝えしています。全文は定例会閉会後おおむね2ヶ月後に発行予定の会議録をご覧ください。会議録は区立図書館、区役所西庁舎1階区民情報広場、区議会ホームページで閲覧できます。また質問の様子は区議会ホームページでご覧になれます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、すべての人に優しい町、練馬区を目指して。練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問です。区政改革について、今後の区財政の見通しについて区長の認識は。
厳しい状況です。
区内経済活性化のための補正予算が必要。所見は。
準備が整い次第提案します。
経常収支比率上昇についての分析評価は。
扶助費の増加、地方消費税交付金の減少の結果です。
今後の基金活用の基本的な考え方と現状について。練馬区の認識は。
一定規模の積み立てが必要です。国の議論を注視し、財政基盤強化に向け取り組みます。
福祉・医療について。区長の考える現在の福祉・医療施策の課題と今後の方向性は。
財政力の維持が困難な中、膨大な医療・介護や子育て支援などへの対応が必要です。区民参加と協働を根幹に据え、区民福祉の向上に全力で取り組みます。
人口透析について。災害時の透析医療の確保について練馬区の考え方は。
災害時における透析医療確保に関する行動指針を策定しました。
災害時、透析機関の様々な情報を正確・迅速に患者に提供することが不可欠。刻々と変化する情報の伝達手段は。
避難拠点に透析医療情報を掲示します。訓練などで情報伝達の仕組みの周知を図ります。
高齢者施策について。高齢者が活躍できる社会の実現に向けての取り組みは。
今年度、現役高齢者による介護施設業務補助を実施しています。
高齢者・地域住民が地域包括システムの中で福祉活動に参加できる仕組みがあれば、システムをより強固なものにできるのでは。所見は。
第7期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の中で、高齢者がさらに活躍できる地域活動などの充実を検討します。
障害者・障害児福祉について。第5期障害福祉計画、第1期障害児福祉計画作成の理念と具体的な施策は。
障害者特性に応じた就労支援や医療的ケアが必要な未就学児の早期療養などの課題に対応します。
心身障害者福祉センターの重度障害児とその家族への支援事業の進捗状況と支援の内容は。
児童発達支援事業所誘致のため事業者を公募中です。本人や家族が望む生活が継続できる支援体制づくりを進めます。
高次脳機能障害を持つ中途障害者への支援事業の現状と今後の展開は。なお、高次脳機能障害とは、交通事故や頭部の怪我、脳卒中などで脳が部分的に損傷を受けたため、言語や記憶などの機能に障害が起きた状態。
相談支援や通所事業を実施しています。多くの方に支援が届くよう柔軟に進めます。
若年性認知症について。若年性認知症の人への就労や社会参加を促す現在の支援は。また今後の計画は。
高齢者相談センターで就労相談などに対応しています。第7期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の中で充実を検討します。
ダブルケア、 トリプルケアの状況にある介護者への支援の考えと対応は。なお、ダブルケアとは、子育てと介護に同時に携わること。トリプルケアとは、子育てと介護に加え、配偶者や子供の病気などに同時に携わること。
それぞれの機関が連携し支援しています。今後、研修や連携強化の方策を検討します。
練馬区議会自由民主党、関口和夫の質問でした。次は、区民の声から始まる希望の街練馬へ。練馬区議会公明党、内田博則の質問です。区長の所信について、夏を彩る花火フェスタの継続実施を。
会場の確保を今後検討します。
補正予算への取り組みは、
子育て家庭への支援の充実などを柱に編成を進めています。
地域おこしプロジェクトはどう拡充するのか。
成果を検証し、充実を検討します。
保育所など、訪問支援は対象者にどう周知するのか。
個別に丁寧に周知します。
集中豪雨対策について、集中豪雨対策の基本的認識は、
重要な課題です。緊張感を持ち取り組みます。
区内集中豪雨危険地域への対策は、
町会などへ個別連絡を実施しています。
災害時のタイムライン作成を、
台風対応はマニュアル化も今後検討します。
浸水ハザードマップ対象地域に説明会と災害訓練を、
対象施設へ適切に対応します。
土砂災害ハザードマップの作成と災害訓練を、
早期に作成します。訓練実施も検討します。
早期の河川改修を東京都、埼玉県に要望を。
埼玉県実施の白子川改修は東京都と連携し早期着工を要請します。
選挙について、高齢化が進む団地に投票所設置を。
投票所は地域の要件などを踏まえ設定しています。現時点では難しいと考えます。
投票所への移動困難者の支援を。
福祉サービスの利用促進に努めます。
区内駅ビルに期日前投票所設置を。
今後さらに研究します。
郵便投票は要介護3以上に。
早期実現に向け国へさらに働きかけます。
地域医療について、ポケットカルテ導入を。
医療連携に向け様々な ICT ツールを比較検討します。
健康サポート薬局の支援周知を。
研修情報の提供などで支援します。区ホームページなどを通じ周知啓発します。
小児救急医療のご案内を便利帳に同封を。
転入者への配布などを検討します。
共同での緑保全について、共同で可視化推進を、歩道植樹帯の活用を。なお、可視化とは、自宅の庭先にプランターを設置するなど、自ら街の景色を作り出すこと。
緑の区民会議からの提案を踏まえ、共同の取り組みを検討します。
沿道緑化助成などの増額を。
アンケート調査などを行い、制度を検証します。
街路樹に QR コード付き案内板を。
他の区の事例などを調査し、研究します。
子育て支援について。子育てサポートナビの機能充実と LINE 活用を。
今年度中に機能を追加します。メール相談などを実施します。
オリジナル絵本作成を。
今後検討します。
祖父母手帳発行を。
他の自治体の動向を踏まえ研究します。
孫育て講座開催を。
今後検討します。
中学校キャリア教育について。キャリア教育コーディネーター事業について所見は。なお、キャリア教育コーディネーターとは、地域の教育資源と学校を結びつけ、キャリア教育の支援を行う人材のこと。
来年度、学校支援コーディネーターを全校に配置し、充実に努めます。
職場体験の効果は、
貴重な学びの場となっています。
産業見本市を職場体験に活用を。
今後検討します。
将来設計体験学習の実施を。なお、将来設計体験学習とは、個人のお金に関する意思決定と進路選択を主なテーマとした中高生向けプログラムのこと。
取り組み事例を参考に、キャリア教育充実に向け努力します。
練馬区議会公明党、内田博則の質問でした。続いて、光が丘病院の改革は、 安全面、利便性に配慮。練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問です。区政改革について、区長自身の取り組みについての評価は。
練馬を良くしたいと考え、全力投球してきました。町内の組織風土も変わりつつあると実感しています。
事務事業の整理が大きな課題、所見は。
平成30年度予算は全事業を見直し、スクラップ&ビルドを徹底します。
今後の職員定数や職種構成のあり方の具体的な考えは。
本年中に定数管理計画を策定し示します。
子育て支援策について。委託の残り10円の延命や実施時期を明らかにすべき、所見は。
児童人口の推移などを見極め早期に示します。
保育士や私立幼稚園教諭の確保には処遇改善が必要。財政に与える影響は。
委託保育園でも実施の考えです。毎年4000万円から5000万円程度の財政効果があると考えます。
待機児童対策と幼児教育、保育サービスの向上、経費削減を強く要望、いかがか。
保育施設の新設、区立保育園の委託化、民営化の推進、練馬子ども園の拡大などを図ります。
光が丘病院移転改築について、病院を建設するには安全面、利便性に配慮することは大前提、見解は。
課題を重く受け止め検討してきました。
学校跡施設活用検討会議で将来を見据えて新病院を建設すべき。
検討会議と病院基本構想策定懇談会とで議論を進め、様々な可能性を検討します。
高齢者介護施設について、介護施設の利用状況と整備は。
利用率は特別養護老人ホームは 97%、介護老人保健施設は 86% です。第7期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の中で示します。
スタッフの確保・育成が運営上の課題、所見は。
事業者への多方面からの支援充実を検討します。
小中学校の不登校について、文科省の考え方は、社会的自立を促す方向に変わったと感じる。練馬区の捉え方は、
再登校への支援が基本ですが柔軟に対応します。
親や家族への支援が必要、所見は、
様々なテーマの講演会を開催しています。
民間活力を生かすのか、
民間指導者などを活用します。
区独自の対策は、
親子合宿など多様なプログラムを検討します。
文化芸術について、子どもアートアドベンチャー参加者の意見や感想と評価は、今後も継続すべき。
みんなで大きな絵を描いて楽しかったなどの声がありました。文化芸術に興味や関心を持つきっかけ作りに効果がありました。来年度の実施を含め今後検討します。
国際友好都市について、友好都市の海電区との友好と連携の深め方は、練馬区からの訪問団を派遣するべき。
派遣も含め検討します。
都市農業サミットについて、それぞれの国、都市との交渉や、綿密な打ち合わせの進め方は、また、財務省、東京都に協力依頼している現状の取り組みは、
商業都市への訪問などで、信頼関係を築き取り組みます。担当者の紹介や、都市情報の提供などを受け、今年度中に商業都市を決定します。
練馬区議会自由民主党、田中秀勝の質問でした。代わって、福祉の街、住み続けたい魅力ある練馬に、練馬区議会公明党、柳沢義美の質問です。都市農業支援について、区内農家のギャップ認証取得を支援すべき。なお、ギャップとは、グッドアグリカルチャルプラクティスの略。農業における食品安全、環境保全、労働安全などの持続可能性を確保するための生産工程管理の取り組み。
東京都と協力し、取得を働きかけます。
区内農家に東京都のギャップ制度の情報提供を。
情報収集し、丁寧に周知します。
都市農地保全推進自治体協議会としても取り組みを。
会長区としてさらに取り組みを進めます。
世界都市農業サミット開催後に、 観光客の誘致を、
参加都市と継続的な情報交換などを行い、観光振興につなげます。
高齢者施策について、街角ケアカフェのさらなる周知を、専門職に相談できる体制を、
高齢者一人一人がサービスを選択できる地域づくりに着実に取り組みます。パンフレットを作成、配布し、周知を強化します。必要に応じ、高齢者相談センター、支所職員が連携しています。
歩いて通える施設設置を、
地域団体と連携し、増設を進めます。
地域で見守りの必要があるとされる高齢者も、訪問支援事業の対象に。
地域住民や事業者からの情報も活用していきます。
感染症対策について、C 型肝炎陽性者の受診促進にリーフレットの活用を。
パンフレット配布などを検討します。
過去の C 型肝炎陽性者へのフォローの推進を。
追跡調査し、フォローアップを検討します。
ロタウイルスワクチンの助成を。
安全性などに課題があります。国の動向を注視します。
軽度外傷性脳損傷について、相談窓口の周知を、リーフレットを作成し、啓発を。なお、軽度外傷性脳損傷とは、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う神経繊維が断裂するなどして発症する病気。
リーフレットを作成するなど、周知、啓発を検討します。
自殺予防について、自殺対策計画の策定は、
東京都の計画を踏まえ、策定に向け検討します。
区民ゲートキーパーを増やすため、口座終了証などの発行を、
検討します。
中年男性向けの総合相談会の開催を、
他の区の事例を参考に方策を検討します。
全職員がゲートキーパー講習の受講を、
より多くの職員に受講を拡大します。
教育について、小中学校の教員の勤務実態の把握は、
校長を通じ的確に把握しています。
教員の負担軽減に対する練馬区の対応は、
研修の効率化や各種調査の簡素化を図っています。さらなる対策を検討します。
中学校教員の部活動の負担軽減を、
東京都が策定中の方針を踏まえ、ガイドラインも策定します。
スクールロイヤー制度の導入を、なお、スクールロイヤーとは、いじめなどへの対応について、学校の求めに応じ、法律上の助言を行う弁護士のこと、
法務担当副参事が講師となり研修を実施しました。今後も取り組みを進めます。
教員の事務作業軽減を、
国の動向を注視し積極的に進めます。
スポーツ振興のための経済的支援と基金の創設を、
今後研究します。
子育ての広場について、子どもの発達に不安を持つ親と子の広場事業の実施を、
すべての子ども家庭支援センターで実施に取り組みます。
広場事業の実施団体へ補助などの支援を、
運営費助成を含め検討します。
練馬区議会公明党、柳沢よしみの質問でした。今度は、病院、教育、空き家の課題に取り組め、練馬区議会民進党無所属クラブ、白石恵子の質問です。区財政について、平成28年度決算をどのように捉え、来年度予算編成に反映するのか。
ビジョンなどに基づく施策を実行に移し、区政改革計画を策定し、実行に着手しました。30年度予算は取り組みをさらに発展させ作成します。
安定的な行財政運営を進めるため、財政調整基金の積み立ては重要。国の動きに対し、特別区の実態などを強く訴えるべき。
基金に関する国の動向を注視し、適切に対応します。
基金の目標額400億円の根拠と、その他の基金の積み立て目標などは、
リーマンショックと同規模の経済危機などが生じても、区政運営に支障をきたさないことを根拠としています。施設整備基金は、施設更新に備え、280億円を目標としています。
世界都市農業サミットの機運醸成について、計画について所見は、
サミット開催は都市農業全体の振興や都市農地の保全も推進する契機となるものと考えます。
サミットの成功に向け、事業者などに開催意義や目的を伝えることなどが不可欠。機運醸成はどのように図るのか。
飲食店や商店街、産業団体、大学などとも連携し、積極的に取り組みます。
病院整備について、東京都の保健医療計画策定に練馬区はどう関わるのか。
引き続き、病床偏在の是正などを要望します。
練馬光が丘病院移転改築の進捗状況と今後のスケジュールは、地域医療などの充実は、
12月に基本構想素案をまとめ、年度末に制案化する考えです。救急医療や高齢化に伴う疾患への対応を充実します。
高野台運動場用地の病院誘致は、区民への説明が重要、所見は、
必要性を丁寧に説明します。今後も機会を捉え周知します。
夏季休業と子どもの新学期対策について、新学期がスタートしたこの学期ならではの配慮や取り組みは、
アンケート実施やスクールカウンセラーとの面談設定など早めの対応に取り組んでいます。
図書館など公共機関がツイッターを配信したり、居場所、よりどころとなるよう要望。
児童館など居場所の案内などの周知に努め、SNS の活用なども視野に入れます。
子どもの SOS サインへの対応について、保護者や教職員への研修会などが必要、所見は、
教員のゲートキーパー研修を継続します。保護者には機会を捉え、情報提供に努めます。
政府は、大型連休、キッズウィークを検討。今後の夏季休業に対し所見は、
現段階で期間の再度変更は考えていません。
空き家など有効活用について、空き家とならないための所有者向けの対策も必要、所見は、
協定団体と連携を強化します。ホームページなどで周知、啓発します。
情報提供や支援制度などの窓口の一本化を、
相談窓口を環境課に一本化しました。
地域主導型の居住支援協議会も必要、所見は、
東京都の動向を踏まえ検討します。
練馬区議会民進党無所属クラブ、白石恵子の質問でした。次は、核兵器禁止条約の理念で、平和推進に力尽くせ。日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問です。区長の基本姿勢について、核兵器禁止条約が、国連加盟国3分の2の賛成で採択。核兵器の使用、威嚇などの違法化が実現。練馬区の認識は、国に条約参加を求めるべき。
練馬区は意見言う立場にありません。
非核都市宣言の理念に立ち、被爆者国際署名に賛同を。
非核宣言自治体協議会加盟自治体などの動向を注視します。
平和推進事業の拡充を。
平和記念コンサートなどを実施しています。引き続き平和に向け努力します。
防災対策について、時間75ミリメートル降雨の豪雨対策の進捗状況は、
東京都は石神川などの改修工事を実施し、広域調節池の整備工事も開始しています。練馬区は雨水浸透施設などの流域対策を実施しています。
止水板の補助など、施設整備を待たず実践できる雨水浸透対策助成の強化を、
区報などですでに周知し、一定の効果を上げています。
整備率2割にとどまる新型マンホールの早期対策を働きかけよ。
更新などを東京都へ要請し、引き続き協力していきます。
震災時の火災抑制効果の高い感震ブレーカーを全世帯へ配布せよ。
配布の考えはありません。
介護保険について、自立支援、重度化防止は、給付の抑制を行わず、次期計画でも本人、家族の実態に合った介護を提供せよ。
懸念には及びません。次期計画で具体的取り組みを示します。
生活援助は軽視せず、人員基準と報酬を守るべき。
国の動向を注視し、適切に対応します。
介護労働者の賃金実態を調査せよ。
高齢者基礎調査では、処遇改善加算の活用は基本給 45%、手当新設など 67% と把握しています。
介護報酬引上げと処遇改善策を国、東京都に求め、練馬区も改善を。
国に処遇改善などを要望しています。すでに様々な高齢者施策に一般財源も活用しています。介護報酬に上乗せの考えはありません。
教育について、教科書採択は、教科書の閲覧場所の拡大や投票制など、教員の声をより反映する仕組みに。
教科書協議会で現場などの意見も適切に反映しています。教員の閲覧方法は引き続き検討します。投票制の考えはありません。
給食費無償化は55自治体が実施、練馬区も負担軽減を。
低所得の家庭には給食費相当分を補助しています。無償化の考えはありません。
保育について、保育園委託民営化で、区立水準の維持の減免なし、強化と認識は、
民間の創意工夫が発揮できるよう委託化を進めます。
今以上の委託民営化は見直せ。
民間運営が主軸の現状を踏まえ、着実に委託化を推進します。
保育の質の維持向上を目指す区指針と検討会議を作れ。
指針策定の考えはありません。会議体の体制を検討中です。
待機児解消と定員拡大は、就学前までの民間保育園の新規整備を基本にせよ。
将来の少子化も視野に入れ、施設整備だけでなく、既存施設の活用も含め、定員拡大を実現しました。
日本共産党練馬区議団、米沢千尋の質問でした。続いて、病気の早期発見、早期治療で健康推進を、練馬区議会自由民主党、川澄正彦の質問です。医療環境の充実について、一般療養病床数が人口10万人あたり280床。23区で最も少ない。病床確保に全力を。国立がん研究センター病院を練馬区に誘致を。
病院を整備し病床を増やすには土地の確保など困難な課題があります。引き続き東京都に病床偏在の是正などを要望します。
医療費削減について。病気の早期発見、治療が重要。MRI、CT、ペット設置状況と今後の導入予定は。なお、ペットとは、ポジションエミッショントモグラフィーの略。人体に投与された検査薬で、目印のついた癌細胞を外から検出し画像化する医療機器。
MRI が9台、CT が15台、ペットが3台です。今後、病院の増改築などに合わせて検討します。
2025年問題全般について、特定健診や特定保健指導の受診率が低い、理由と対策は、
受診可能な期間が短いことや、改善意欲のない方がいることが主要因と考えます。期間延長や電話による個別干渉で受診率向上に取り組みます。
血糖値スパイクの現状と今後の方向性は、なお、血糖値スパイクとは、食後に血糖値が急上昇すること。
生活習慣予防教室などと連携し啓発します。
口腔ケアの取り組みについて、虫歯菌と脳卒中の因果関係が科学的に証明された。口腔ケアの長期的視野に立った対策を講ずるべき所見は、
歯科医師会や区内医療機関などと連携し、最新の知見に基づき啓発や検診を実施します。
がん検診の徹底強化について、前立腺がんは胃がんを抜き、男性罹患者数予測1位となる見込み、早期検診の年齢引き下げを、
現段階では難しいと考えます。
子宮がん検診の若年層への周知徹底を、
20歳になった方に無料チケットを送付したり、区内大学などで啓発グッズを配布しています。今後も工夫します。
介護人材確保と育成について、資格取得に対する支援充実など、財政的支援を。
研修受講料を助成しています。さらなる充実を検討します。
子供への介護教育の推進を。
練馬産業見本市で小学生向け福祉体験事業を実施します。今後も充実します。
災害対策の強化について、被災者用大型テントは女性専用、被災ペット対策に、
ペットの避難スペースとしての活用が有効と考えます。
西武新宿線の連続立体交差化などについて、上井草駅の立体交差化事業の進捗状況は、
国と東京都で事業化に向けた位置づけが明確になったところです。現在、東京都が都市計画決定に必要となる構造形式などを検討しています。
杉並区との協議の進展は、
まちづくり連絡会を設け、具体的な調整を進めています。
上井草駅周辺地区のまちづくりについて、現況と進捗状況は、
商店会と協力し、商店街通りの整備を協議しています。今年度、整備計画などを検討します。地域の特色などを生かす商店街づくりも協議します。
地域の街づくりについて、高野台、八原、三原台、下石神井、石神井台、南田中、関町の地域課題への対応は、
地域住民の街づくりへの機運を捉え、適宜検討します。
練馬区議会自由民主党、川住雅彦の質問でした。代わって、共に生きる練馬の実現を目指して、生活者ネットワーク、柳井勝子の質問です。区長の基本姿勢について、核兵器禁止条約への日本の参加を求めることこそ、非核都市宣言した練馬区が果たす役割と考えるがどうか。
練馬区は意見を言う立場にはないと考えています。
LGBT 施策について、パートナーシップ制度などに取り組む自治体は広がっている。練馬区の考えは、
施策の効果が不明であることなどから、現時点では取り組む考えはありません。
意識啓発のために、性自認及び性的指向に関する対応指針の作成や、職員の福利厚生の見直しは、
指針作成などの考えはありません。
学校での取り組みや、教職員の理解度をどのように把握しているか、
全校に性に関する指導を含めた人権教育の年間指導計画の提出を求め状況を把握しています。研修会などで教員の理解啓発にも努めています。
低所得者の住まいの確保。空き家と公益的事業をマッチングしている緑のまちづくりセンターや社会福祉法人などと連携して空き家を活用した低家賃の住宅確保と提供に取り組むべき。
東京都の制度化の状況を注視しつつ、不動産関係団体や福祉関係団体との協議を踏まえ、連携についても検討します。
育児支援ヘルパー事業。育児支援ヘルパーに、高齢者、障害者介護の資格を求める理由は、
日常的な家事援助以外も事業内容としているためです。
要資格を求めるなら、同等の対価を支払え。
利用料金に加え、練馬区が委託料を支払っています。現在進めている資格要件の見直しなど、事業内容を見極め判断すべきと考えます。
総合治水について、雨水の流出抑制、活用のために、雨水タンクのみでも全額助成すべきだがどうか。
雨水タンクは効果が限定されるため、今後も雨水浸透施設への整備促進を主とした現行制度で助成します。
緑の基本計画について、23区最高の緑比率は、緑30推進計画の成果。計画の目的から、緑30の理想を外すべきでない、考えは。
計画改定の中で、緑30推進計画も見直します。
緑の長期的総合的管理は、誰がどのように行うのか。
練馬区が責務を果たすほか、多くの区民参加が重要です。
区民の参加、参画の保障は、
緑の区民会議の提案を踏まえ、区民が参加しやすい仕組みを作ります。
子ども議会について、目的から 子どもの権利保障の周知啓発を外した理由は、
子ども議会の活動そのものが参加する権利などに基づくものです。改めて掲げる必要はありません。
子どもの意見表明権の保障を明記した子どもの権利条約を制定すべき。
練馬区子ども子育て支援事業計画の着実な実施で子どもの権利擁護が図られます。制定の考えはありません。
生活者ネットワーク柳井勝子の質問でした。今度は生活の中に区全体で向き合うべき課題がある市民の声練馬岩瀬武氏の質問です。多文化共生について、外国籍住民が急増、地域活性化とトラブル防止が必要、基本認識は。
外国人区民に必要なのは個別具体的な助言や支援です。これを支えるシステムの構築を目指し努力を続けます。
練馬区の将来推計では、外国籍住民は今年1月と比べ40年後に600人増と予想。しかし8月まででで既に1000人以上増加。予想の理由は、
長期的な推計にあたっては人口増加割合が現状の2分の1程度まで縮小すると設定して算出しています。
練馬区国際交流多文化共生事業推進連絡会は、関係所管交えた体制を、
必要に応じて所管が連絡会に参加します。
連絡会は公募含め人選を、
新たに公募する考えはありません。
練馬区国際交流多文化共生基本方針の事業計画策定を、
計画書作成などの考えはありません。
小中学校のエアコンについて、不具合が相次ぎ、今年8月までに132台で分解洗浄が必要に。2008年に導入したエアコン総数は、
およそ1600台です。
選定時の業者評価、メンテナンスは適切だったか。
契約はプロポーザルで行っており、適切に評価、選定されたと考えます。
契約書に、メンテナンスは業者負担とあるが、分解洗浄は区負担、経緯と判断根拠は。
契約に含まれるのは年2回の点検とフィルターの清掃などです。分解洗浄は含まれないと認識しています。
区負担の経費総額は、
およそ700万円です。
全庁的に契約、契約管理の点検、対応を。
契約締結、履行は適切に行われていると認識しています。現時点で検証などを行う考えはありません。
大泉学園町体育館について、来年から大規模改修し、半年以上閉館。来年度の指定管理業務費算定、大規模改修の影響の考え方は、
減額となる利用料などを指定管理者と協議の上、管理業務費を精査します。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して、引き続きお聞きください。